ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は神戸フィルムオフィスの土屋千佳さんにご登場いただきます。土屋さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日お話しいただくのが神戸ロケ、映画の神戸で行われたロケのお話と伺ってるんですけれども、うん、改めて神戸フィルムオフィスっていうのは、このロケ地をこうなんていうのかな、監督さんとかにご紹介するとか、そういうのがメインのお仕事になるんですか？
はい、まあそうですね、先に、企画を聞かせていただいたり台本読ませていただいて、うん、で神戸ならそのこのストーリーといいますか、シーンに神戸の街のどこが合うかっていうのをご提案していただくという感じですかね。あ、
それで私たちが映画館で映画を見てる時に、あ、ここ知ってるとか、周りに家の近所やん、ね、みたいな嬉しさがプレゼントされるっていうことですね。
そうですね。
なんか神戸って映画のロケ多いですか？
そうですね、まあ、最近もちょくちょくお話しいただいて、
うん、
去年ももう撮影を終えて、今年公開になる作品も、何作か控えております。
はい、そしてそんな作品の中から今日ご紹介いただける神戸でロケが行われた作品はどんな作品ですか？
私がちょっとご紹介させていただくのはですね、
はい、
公開はちょっぴり先なんですけれども、
うん、
タイトルがひき逃げ最高の最悪の日という映画作品になります。
はい、ひき逃げ最高の最悪の日これ脚本監督がなんだかすごい方だと伺ってますけど。
そうなんですよ、なんと水谷豊さんの監督第2弾の作品でございます。
これ、水谷豊さんの監督第2弾の作品ということですけど、脚本も手掛けていらっしゃるんですね。
そうなんです、オリジナルで書かれてるんですよね。
オリジナルのストーリーでね、その、まあ、物語を紡いでいって、さあどこで撮影しようって、どんな取っ掛かりで決めはるんですか？
そうですね、この作品は、まあ、撮影自体は去年2018年の、まあ、4月頭から約、まあ、1ヶ月弱ぐらい撮影があったんですけれども、そのお話しいただいたのはさらにその1年前の2017年の4月に、
うん、
まあ、実はこういうとある地方の、まあ、港町を舞台にした作品を今考えてて、
はい、
で神戸で撮影したいんだけどっていうお話しいただいたんですよね。でそれが、まあ、水谷豊監督作品でっていうことがあったんですけれども、で、まあ、いろいろプロデューサーの方からお話を聞いていると、まあやっぱりその前に、さらに前に、まあ、2013年に公開になった少年エッチっていう作品があるんですけどね、
ありました、
まあ、神戸出身のね、瀬能かっぱさんの、自伝的小説なんですけど、でそれ映画化にあたって水谷さんが主演されて、でこのお話は、まあ、時代物で第二次世界大戦戦中戦後の話だったので、まあ、神戸でも撮影あったんですけれども、
はい、
神戸ロケはちょこっとだったんですよね。
うん、
でその神戸が舞台なんだけれども、その他の地方でレトロな街ですとかスタジオのセットの中で、撮ってる部分が多かったもので、でも神戸に来てくださったことで、まあ、水谷監督の頭の中に神戸っていう街がインプットされて、で今度現代のお話、現代ものでは、まあ、神戸で撮影したいなと思ってくださったんじゃないかなと思っております。
わあ、嬉しいですね。
はい、
これでも2017年の、まあ、春にこういう相談があって、そこから1年かけて、
はい、
2018年のまた春頃に約1ヶ月間でロケを行ったっていうことで、その1年の間に、
はい、
例えば土屋さんがその物語でここで撮ったらどうですかとか、ここにこんな風景ありますよっていうのを提案されるんですか？
そうですね、そういうことも多々ありました。
てい
うか、まあ、もうやっぱり台本がしっかりされてるので、まあ、それに沿って、まあ、このシーンなら、まあ、ここっていう、まあ、よくあるのは街が 一望できるレストランですとか、
はい、
まあ、高台にある喫茶店ですとか、
うん、
まあ、これが高台にある喫茶店っていうのがこの今回の作品の中でも重要なキーとなる場所に なるんですけれどもね、
うん、
まあ、そういうところももうぐるぐるもう西から東ロケハンして、
うん、
坂の登ってここから
もう下がって
そうですね、
山を味わって海を味わって、
なのでこの作品はもう西はあのフルツラパークとかアジュール舞妓とか、そんなところからもう東はロックアイランドの南端マリンパークとか、うん、そういうところまでで六甲山でも撮影してますし、
これ水谷監督に神戸案内してもらった方が私たちより詳しいかもしれないですね
端から端まで今となってはそうかもしれないですよね。
何箇所ぐらいでロケされたんですか。
ね、約30箇所ぐらいですかね。
じゃあ映画を見ていたらほぼなんかその神戸の中で、神戸を知ってる人からすると、はい、神戸の中で起こった出来事って感じ。
もうまさにそうですね、はい、
なんかこう思い出深いロケとかってあります？ちょっと大変だったよとか。
そうですね、いやでも、
うん、
まあね、ここも苦労したって言いたいんですけどもう本当に監督の頭の中でイメージがはっきりされて、
はい、
もう演出もすごいなんとか的確なんですよね。で、まあ、準備もこれだけ1年前からやってましたので、まあ、そんなに苦労したってことは実はなく、まあ、私たちあの、ね、場所を提案するだけじゃなく、もう実際あの撮影が始まって、でその撮影が街中でされる時にその、ね、街の方とその撮影隊がスムーズにいくように、
はい、
そのサポートするのも仕事なんですけれど、まあ、そんなに苦労したってことはないですね。
おじゃあ約1ヶ月間名古屋かに神戸ロケが進んでいった、
そうなんですよね。
これ前に伺った時にその、ここでロケをしましょうって提案だけじゃなくって、たくさんのスタッフさんとか、まあはい、もちろん俳優さんとか、来た時に、
はい、
まあ、どこで休憩するとか、
はい、
ご飯はどうするとか、そういうのもサポートされてるんですよね。
そうですね。なので、あ、一つの現場ではまあ、普段はそんな仕出しっていうのか、
うん、
あのテイクアウトというかされてないようなあの焼肉のお店にも来ていただいたりして、鉄板持って来ていただいて、そこで焼いてもらったりもしましたけどね。
あ、じゃあもう本当になんか一つの作品を作りながら、関わったスタッフさんがその神戸のファンになってくれる感じがしますよね。
そうですよね。もうそうであってほしいなと思ってますけどね。
なんか私もね、あの新長田の方でね、
はい、
そのフィルムオフィスさんが何らかでロケをするよっていう時に、商店街で撮るよとかいう時に、けいちゃん商店街の人仲いいから誰に話したらいいの、あの商店街はですね金物屋さんですとかあそこは八百屋さんです
って
お話ししたりするんですけど、
はい、
すごくなんかあの一度ロケをした場所って、はい、なんか自分たちも映画作りに関わったとか、
はい、
もしくはなんかまた声かかったら嬉しいなみたいな、ファンがその町側にも増えるイメージがありますね。
そうですよね。やっぱりね、皆さんがそのもうね、場所単なる場所だけっていうんじゃなくて、その地域の方々皆さん関わっていただきたいし、まあそうしてくださ協力してくださるところがほとんどなので、ね、みんな映画を見て、あ、ここここって言って、ね、楽しんでいただきたいなと思いますよね。
あの神戸でたくさんロケをした作品は、2回は映画館に行って、でそのストーリーを楽しむ、はい、映画を単純に、もう一回はこうなんていうのかな、当てっこみたいな、あ、これここだから、これそこって、あ、思い出されへんけどこの景色確か何だっけみたいな感じとか一緒に行った方と後でこうなんかね、答え合わせみたいなの、
そうですよね、当てっこしてもらうとね、
ね、でなんか気づいてないところ、あそこ舞妓やったよねとか、どこみたいな、もう一回見えへんみたいな気分になるので、
そうですね、2度3度楽しめるっていうね、
いいですよ ね。これね、あの土屋さんの中で神戸でこう好きな風景とか、こうおすすめのポイントとかってあるんですか。まあ、作品によってもちろんね世界観は違うと思うんですけど、映像になったらまた素敵とか おすすめ、いつもどうしてもここ1回を紹介しちゃうのよみたいなのとかって。
そうですね、でもやっぱり神戸はちょっと高台のところから、まあ、街を眺めるっていうのがすごいやっぱりポイントかなと思いますね。でもそれも一箇所だけじゃなくて、ね、三宮の市街地だけの眺めではなくて、
はい、
まあ、東の方だったら灘丸山公園からの眺めですとか、で今回本当にさらにまだもうちょっと東の、まあ、住宅街の上の方なんですけれどもね、とその坂の上のの喫茶店、まあ、劇中の中では喫茶店として出てくる場所なんですけれども、
はい、
まあ、そこがどこかなっていうのを皆さんにちょっとね見ていただいて思いますけどね。
じゃあ映画館で映画を楽しんだ後に、またその神戸の街を歩く時に今一度映画のストーリーをたどっていくみたいなのも、
あ、いいかもしれませんね。
楽しいかもしれないですね。
はい、
いや、なんかその水谷豊さんがね、まあ、監督脚本務められて、とある地方の港町で描かれた、その世界を神戸で撮りたいと思ってくれたことが、なんか私全然神戸代表じゃないんですけど、なんかものすごく嬉しいですよ ね。
ね、いや私も本当に嬉しく思ってます。
うん、
水谷さんは本当に人柄も、もう素晴らしい素敵な方で、本当にどんな、まあ、下の方のというかね、スタッフさん、若いスタッフさんにも、もう朝来たらおはようよろしくねって言って、みんな一人ずつ握手してから撮影に臨まれるっていうね。
好きです。
うん
何の宣言かわからないけどそうなんですね、
素敵な方でした。
演じられる時も、その作品を作る監督として脚本としてもって、ものづくりにね。
そうですね、だから本当に、まあ、神戸のね、まあ、私初めですけど関わってくださったみんなが、水谷組の一員となってこう作り上げられた作品だなと思ってますし、はい、
じゃあ、水谷組の土屋さんにご紹介いただいた神戸でロケが約30箇所ね、もう端から端まで様々な神戸も堪能できる、はい、ひき逃げ最高の最悪な日、水谷豊さんが監督脚本を務められたということですけども、少し公開が先になるというお話でしたけど、何月頃の公開になるんですか？
5月10日ですね。
じゃあ、まあ、今年はゴールデンウィークが長い連休があるので、ね、はい、ゴールデンウィークを終えて、
はい、
今度は映画館で素敵な時間を楽しんでいただきたいと思います。
そうですね、
ロケの話ってね、なかなか聞くことができないので、2週にわたってさまざまなお話を聞けてとても楽しかったです。マイシネマヒストリー、今夜は神戸フィルムオフィスの土屋ちかさんに、神戸でロケが行われました水谷豊監督のひき逃げ最高の最悪な日、このロケのお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は先週に引き続き日生の鳥羽大吾さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、1月23日1、2、3と並んでいるということを一応言っておいて気に入ってるんですよ。もっと言っとけばよかったと思いながらね。今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、今日はチワワちゃんという映画をご紹介します。
出た、
出ました。
はい、私ね、あ、岡崎京子さんの作品ですよね。はい、
そうです、
原作がね。
はい、そうです。
10代の時に、
はい、
結構岡崎京子さん読みましたね。
あ、そうなんですね。
うん、で家の本棚にも結構あって、
はいはい、
で10年以上経って読み返すと、
はい、
若い時はなんか岡崎京子の世界観好きみたいな感じで読んでたんだけど、はい、今改めて読むとなんか割とヘビーな、
そう、とんでもないですもんね、よくよく見ると。
そう、でも若い時はもっとね軽やかに読んでた気がします。はいはいはい、なんかこういうこともあるかもしれないなとか、自分の中に渦巻いている黒い部分とか、人を羨むとか、はいはい、外では絶対 親友には絶対出さないけれども、お布団に入った時にゲボって出てくる自分の悪いところみたいなのがこう描かれてて、はいはい、それを読むのがなんか快感だった気がするんですけど、はいはい、そんな、まあ、漫画だから表現できるのかなと思っていた岡崎京子さんの作品チワワちゃんが今回映画化ということですけども、はい、どんな作品でしょうか改めて、
はい、まあ昔の漫画なんですけども現代にだいぶブラッシュアップというか、うん、変えながらの作品にはなってるんですけども、はい、まあ、大まかなストーリーとしては主人公の門脇麦さん演じるミキという女の子が、うん、ある日ニュースを見ていたら東京湾でバラバラ死体の女の子の一体が発見されたというニュースを見るんですね、
はい、
最初は全然気づかずになんとなく見てたんですけど、よく考えたらそれが昔一緒によく遊んでいた、まあ、チワワちゃんと呼ばれる、
うん、
本当よく遊んでいたグループのマスコット的存在だった女の子のことだっていうふうに気づくんですね。
もうなんかどこかで起こった残忍な事件だなと思っていたのが、まさか一緒のグループでたくさん青春を過ごしたというか、はい、時間を過ごしたチワワちゃんだったとはっていう、うん、ところから物語が
スタートするんですけども、はい、まあ、その若い頃というかね、よく遊んでた頃本当毎日のようにみんなで遊んでいたんですけども、うん、どんどんやっぱりみんな疎遠というかいろんな事情がね、
ちょっと大人の階段も登ったり、はい、あとなんかこうね仲が悪くなったりね、
はい、いろんなことがあって、うん、まあ、ちょっと疎遠になってたんですけども、まあ、そのチワワちゃんの死をきっかけに久しぶりに仲間たちがよく昔飲んでいたバーみたいなところでね再会をして、うん、でチワワのことについてみんなああだこうだ話をしていくんですけども、ただそこでいくらみんなでいろんなことを話しても結局チワワって最近何してたんだろうとか、チワワってどんな子だったっけっていうのがみんなよくわからないですね。あれだけ昔毎日に遊んでて、
うん、時間はたくさん過ごしたけど濃密なね、
たらもうチワワのこと好きだった子もいれば、チワワの親友だったはずの子もいれば、
うん、ちょっと喧嘩した子もいたり、そうなんですよ、うん、
でチワワちゃんっていうのがその現在、まあ、その死んだ現在ですよね、人気のモデルをやってて、
うん、
ファッション雑誌のライターさんが、まあ、そのモデルの追悼記事っていうことで主人公のミキに取材をお願いしたいと、チワワちゃんの記事を書くために、うん、で取材を受けてる中でもっといろんな話を聞かせてほしいっていうことで、
はい、
じゃあミキもせっかくだし昔の仲間にもう一回一人一人会ってチワワちゃんのことについて改めてどんな子だったかというのを聞いてみようっていうので、もうみんなに会いに行ってそれぞれ話を聞くんですけど、
うん、
でもみんながみんなチワワちゃんっていうのをやっぱりはっきり知らないし、みんながみんな印象が違うというか、みんなが語るチワワちゃんが本当別人みたいなチワワちゃ
ん
それぞれにあって、本当、
うん、
チワワちゃんってじゃあどんな子だったんだろうっていう、まあ、そういうストーリーなんですけど、
うん、
まあ、ただ遺体が発見されて犯人誰だみたいなミステリーとかではないんですけど、その昔遊んでたのを振り返ったりとか、まあ、どんどん疎遠になっていく過程とかを見ていって、うん、まあ、その中で若い頃こうだったよねじゃないですけど、本当さっきケちゃんがおっしゃってた若い頃のその嫉妬とか黒い部分みたいなのがすごい出てたりするシーンもありますし、まあ、若い頃特有の欲望とか、
うん、
いろんなお金の使い方とか、
そうね、
すごかったんですけど、
うん、なんかこうグループにとあることがきっかけで大きなお金が入ってくるのを、ね、まあ見事に、私バブルの世代じゃないんですけどもしかしたらこんなことは私の上の世代にもあったのかなっていうような、なんだろうな、汗をかいて手にしていないものを、うこう湯水のごとくって言うと古い感じがするんですけど、本当に泡のように使う、
あ、そうですね、
で、あ、消えちゃった何百万みたいなでも誰も反省するわけでもなく、
わけでもなくね、
やだ終わっちゃった、そっかまた普通に戻らなきゃ ねみたいな、
楽しかったのにねみたいなね
またあればいいねみたいな
本当そんな感じですね。
なんかそのでも20代とかこう若い世代にしか見えないものってたくさんあるんだなって、
うん、そうですね、
で映像がねすごくこう面白いなと思って、いろんな俳優さんが出てくるじゃないですか、はいはい、その門脇麦さんだけじゃなくて、はい、成田凌さんとか、はい、まあ、ファッション雑誌から抜け出たような玉木ティナちゃんとか、
はい、
村上虹郎君とか、はい、いろんな作品で見ているんだけれども、なんか横顔とか ちょっと引きで撮った部分とか、見たことないような表情とか佇まいとかがあって、
そうですね、本当皆さんいろんな作品に出られてるんですけど、この映画は本当みんな特有のキャラクターというか、この映画でしか見せないような演技を見せてるんじゃないかなと思います。
なんか全然違うけど、もしかしたら本当はこんな人なのかもしれないっていう、若者のなんかリアリティみたいな。でこの映像を撮った監督さんもこの俳優さんたちと同じぐらい同世代ぐらいなんです
ね。ほぼ同世代じゃないですかね、まあ、撮ったのがもう26歳の時。
すごい、
すごいですよね。
この監督さんがその岡崎恭子さんのチワワちゃんに出会ったのが20代 で、ね、20代のうちに監督としてこれを映画化したい、映画化
するっていう目標を掲げて
26で撮る。
そうなんです、4年も早く、まあ、かなっちゃったんですけど。
すごいすごいな。でね、なんかその映像がすごく面白いなと思ったので、はい、いろいろちょっと調べたら、はい、その、大体ワンカットのカメラで一気にバーッと撮っていって、はい、カメラに向かってこう喋ってとか、このシーンこういう風に映してるからとかではないので、その現場にいる俳優さんたちも自分が映画の中でどのように映ってるかが分かっていなかったっていう、それこそ泡のようにみんなでただただ楽しいこととか、もうただただこう男女の関係とかっていうのがこう渦巻いているけどドロドロしてない、ポッピンシャワーみたいな、そうですアイスクリームに乗せる一番カラフルなやつたっぷり乗せてくださいみたいな映像がブワーッと舞い散るような感じで、なんかね、残像が残る映像ですごく面白かったです。
これもう本当なんか新世代っていう感じですよね。監督さんも見たことあるっちゃあるんですけど、映画でこんなのあんまないなと思いながら見てたんですけど、
そう、なんかピックアップする、まあ、小物一つ、バッグ一つ、なんだろう、そう、本当に新世代、今までちょっと映画でこの映像感見たことなかったなっていう感覚になって、ね、これどうなんだろう、だから見る人によって残る印象かけらが違うんじゃないかなって。
あ、もう絶対違うと思いますね。
うん、岡崎恭子さんの作品、さっき言ったみたいに若い時に読んだ印象と、はいはい、20代後半で読んだ時の印象が違うみたいに、この映画も多分私1回目に見た時と、例えば疲れてる時に見るとかすごい元気でハイテンションで女の子の友達と見るとか好きな人と見るとかって見方で、どの登場人物に投影するかとかも変わってきそうな、
だいぶ変わってきますね。
あと、これからを担う若手俳優の皆さんのこう力量に、
もう本当若手の中ではもうトップの人たちが豪華に出てますからね。みんな、まあ、門脇麦さんしかり、村上虹郎くんしかり、成田凌くんしかりなんですけど、
全員なんとも言えない憂いがあって、色気があって、バカみたいでカラフルで、
まあ、これ脇じゃないんですけど、まあ、ちょっと重要なチワワの、後半の彼氏として、
はい、
まあ、ちょっとベテランの浅野忠信さんが出てるんですけど、途中浅野忠信さんすごいシーンなかったですか？
ありました。
え？っていうシーンなかったですか？
だからね、そのどの俳優さんも必ず何か所か見たことない顔が出てくるのがすごい印象深かったですね。これだから、そのこの俳優さん好きって思っている方は、その方の知らない一面が、ね、
必ず見れる映画、
ポッピンシャワーの中にチラチラっとね、ガガガガッと出てくるんでね、楽しんでいて、で、チワワちゃんを演じてるのは、オーディションで選ばれた、
そうですね、まあ、ほぼ新人というか、まあ、いくつかね映画には出てるんですけど、その役名があるとかではなくて、まあ、脇役も脇役で今まで出てた子なんですけど、
めっちゃ可愛い、
可愛いですね、
めっちゃ可愛いね、もうめっちゃ可愛い、もうチワワちゃんほんとバラバラにされてほしくない。めっちゃ可愛いですからね、ぜひとも皆さんもね、映画館でこのチワワちゃん、岡崎恭子さんが好きっていう方も、それからその新しい作品映像を見たいという方にもすごくおすすめですので、足を運んでいただきたいと思います。現在公開中、
はい、そうです、
ということですね。どちらの映画館で公開中ですか？
はい、OS シネマズ神戸ハーバーランド梅田ブルックセブン他にて公開中となっております。
ぜひ映画館で新しい作品と出会っていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は日線の玉大吾さんに チワワちゃんご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。